で、その違いを考えていくと、いろいろ分かってきますよね。で、これも一つの、知識の知識です。つまり、何かを考えるときに、そのもの自体だけで考えてもなかなか出てこないわけですよね。知識の知識って何だろうってひたすら考えても出ないわけです。言葉遊びでぐるぐるするだけ。じゃなくて、そこで具体的に、こう、二つ出してみて、これ、どっちが賢いかな。賢いのって、絶対下だよな。下の人って何してんだろうな、とか言って、違いを考えていくと、ああ、ってわかる。だから、違いに着目して、そこから分析していく。わざと対立するものを出してみるとか、いうことも、だ知識、何かを理解するには、その周りにあるし、いろんなものによって理解ができるっていう、これも知識の知識だよね。っていうような形で、今こんなふうに知識と違いは何かという質問をしていくわけです。ね。で、こんなふうにしてですね、原理や根本をどんどん知っていくことが非常に重要になってきます。で、そうするとですね、どんなものに対しても通用する能力になっていくわけですね。ただ、この能力っていうのは難しくて、履歴書には書けないです。英検1級みたいな感じで書けないんですね。ただ、面接官と喋れば、面接官はそれを感じ取ってくれるはずです。で、僕が、まあ、一生で一回だけ就職活動をしたことがあるんですが、その時は、もう適当に喋ってたんですけど、まあ喋り出すと面接官の人がすごい喜んで聞いてくれて、君また面白い変なこと言うんだろうねみたいな感じで見てくれて、で、まあ、無事受かって、でも行かなかって、博士課程行ったわけですけども、ね、喋れば多分わかると。で、なんだったらメルマガ書けばその様子は伝わるはずです。で、こう、そういうことがあって、原理や根本を知っていくというのは非常に大事な能力で、履歴書には書けないけども、立ち現れてくるものだということをちょっと知っておいてください。で、今からですね、その、じゃあ原理根本を知るとどういうことが起こるかっていうと、応用ができるようになりますよね。さっき理解とかコミュニケーションの話で、いろんな派生の話を、いわば今アドリブでその場で考えて喋ってたわけですけども、そういうことがどんどんできるというふうになってきます。じゃあですね、それをですね、ちょっと今から、じゃあ根本とかを知るっていうことについて、より納得をしてもらうために、まあ、僕がやっていた研究を例にですね、ちょっといろんな話をしていくんで、まあ一個ずつ細かいことは理解しなくていいですから、納得感がどんなふうに出てくるかなっていうことを、ちょっとなく、ちょっとずつね、自分なりに感じ取りながら話を聞いてください。まずですね、ちょっともう本当に異分野なんで、皆さんにとって全然知らない話かもしれないんですけど、その話を聞く中で、全然違う分野の中で、ああ、なるほどっていう、その一つ上の思考を感じ取ることをやっていきましょう。まずですね、僕が研究したのはソフトコンピューティングという分野です。で、ソフトコンピューティングって、まあ、ソフトっていうのは柔らかいとかそういう意味ですよね。で、それに対してハードコンピューティングっていうのは実はあります。で、ハードコンピューティングっていうのは、硬いっていうのなんで、まあ、正確で間違わなくて、早くて、完璧な計算をするっていうのは、そういうようなコンピューターの使い方がハードコンピューティングって言って、コンピューターにイングがついてるんで、使い方という意味になるんですが、じゃあソフトってそれに対して反対側で、例えば人間ってうまく、都合をつけたり柔軟に対応しますよね。なんか、だいたいこんな感じとか、ね、そういう、いわゆる曖昧な情報処理をすることができるわけですけども、それがですね、ファジー理論っていうのがあります。で、このファジー理論を使った中の応用、いろいろあるんですけども、振動制御っていうのがあって、これがなかなか面白かったんで、ちょっと紹介したいんですけども、制御り、振動制御って言って、例えば、今応用されてるんだ、すごい高いビルとかだったら、地震で揺れますよね。その地震揺れたのに対して、一番、マンションで一番上とかに大きな重りを置いといて、それを右に揺れたら、モーターで反対側の方向にその重りを思いっきり移動してあげると、力が逆に加わって、お互い消し合って、 あんまりマンションを揺らさないでおこうっていうようなことですね。そういうふうにして重りをいろんな方向に動かして振動を止めるっていうのがあります。でもっと簡単な例では、昔ほとんどの人がほうきとかなんか棒を手のひらでこうやって持たずに立ててこう倒れないようにこうゆらゆらさして、あれも振動制御っていうわけですね。じゃあそのほうきをコンピューターにそうやってピタッ倒れないようにさせようってさすためにこういろんなことをコンピューターにプログラムというか教えたとしますよね。で一つの方法としてはほうきの構造を数理的に分析して、これぐらいの角度に倒るとこれぐらいの速度で進むと、これぐらい どういう構造をしているかっていうのをこう全部数式に置き換えて、で特定のこう最適制御理論っていう数式が理論があって、そこにこう数値をバシバシ埋めていって、こう微分っていうのをごちゃごちゃやってあげると、それでコンピューターにこうセットしてあげると、コンピューターがこうゆらゆらしないように倒れないように止めていく、ピタッと。で結構その制御理論しっかりできてて、最適制御理論数字をちゃんと入れれば本当にピタッて止まる。ところがこのほうきを別のほうきに持ち替えたりとか、例えば今普通のほうきだったのを竹ぼうきにも急にそこに付け替えたらもう止めれない、
うん、
ところが人間はそれが別に竹ぼうきになってもできるんですよね。で単なる棒になってもできるし、どっちが賢い？
だからいろんなほうきに対応できる方が
だよね、そういうふうに。でじゃあこれをコンピューターにやらしたいって普通思う。でその時にどうやったらできるかなとか言った時に、ファジー理論っていうのが使われたと。でこれちょっと話がだんだん難しくなりそうですけど、でまあ簡単に言うと、どうやってやるかって言ったら、右にたくさん倒れたら右にたくさん動かすと、左にたくさん動いたら左にたくさん、右にちょっと動いたら右にちょっと動かすと、その制御してる台をね、手の動きと一緒。なんか人間だとパッと見て、ああ倒れそうっていう方向に対して手をこうスライドさせて、でしたらそれ行き過ぎたら左の方にちょっと倒れ出すから、ちょっと左に、でそうやってやればただそれだけ、
はい、
でもこれっていうのは根本を捉えてるわけ。物が倒れていくのとそれに対して逆の力を加える根本的なものを人間は理解してるから、スッとそれをある程度の誤差持っていくから、ずっと連続してその動作を高速にやれば止めれると、
はい、
でこれをまあ数学的にできるようにして教えると。そしたら何ができるかって言ったら、さっきはほうきの形がちょっと変わっただけでも止められなかったのに、こういうのを作ってこう制御できますよっていう学会で発表してたところで模擬演技したら、みんなすごい着目して、おおすごいって言って、じゃあその時にたまたまいたそのある先生が花を持ってて、一輪挿しの花を、
うん、
でこれ止めてって言って花を持ってきたわけ。その時棒、いろんな棒で重りが違う棒でやってたのに、そんな花なんてと思ったけど、とりあえずやってみたら、その言ったら実験では鉄の棒とかの上にいろんな重りがちょっとずつ違う重りのやつでやってたのに、花とか全然わけのわかんない形のものなのに、これをうまく立ったのにフラフラして、っていう逸話があって、でもその時のプログラムはものすごい短い、数十行とか、一方最適制御理論しようと思ったら、多分花の重心点をまず発見して、花のその強度を調べて、長さ調べて、そこから数式を導いてて、ごちゃごちゃやらなきゃいけないのに、一つのプログラムで花パッてつけたら止めれる。でこれこそ知的ですね。で実はこういった、コンピューターの作り使い方って、コンピュータープログラムの研究っていうのは、今はインテリジェントコンピューティングって言われてて、インテリジェントってまさに知的コンピューターの使い方っていう研究分野があって、その核になってるのは今言ったような話の部分だから、今までちょっと話した知的っていうのとコンピューターの世界での知的が全く一緒だよね。 だから人間が思う知的っていうのはそういうふうに人根本的なものをこう理解してそれを表現することであると、
うんはい、
でそれをまさにその分野をインテリジェントコンピューティングって言ってると。だから科学者というかそういう研究者も知的知識知的なものっていうのはそういう根本のことであるって分かってる。でじゃあ もうちょっとこの話を広げていけば、最近そうそう今日の朝やってましたけど、あの将棋女流棋士対コンピューターの将棋やって負けたらしい。女流棋士そうそう人間が初めて、はい、今まで負けたことがなくて将棋のそのプログラムに人間が。であのチェスは結構前にあのチェスのすごい強いその世界チャンピオンとディープブルーっていうコンピューターで勝負した時に、まあ、なんか何勝何敗とかで、まあ、人間が負けたわけだけども、まだ将棋はそんなことはなくて、でただそのじゃあその時に人コンピューターはどういう構成だったかって言ったら、過去の対戦データを全て持ってて、その中からその言ったらどういうふうに攻めたどうなったかのチェックとかをして、でもうありとあらゆる人の攻め方データがあって、そういったのを一瞬で検索して次の作戦を立てるプログラムがあって、そういうのをするためになんかスーパーコンピューター19台分みたいな、なんかすごいその能力の持ったコンピューター19台つないで、でそれの開発に4チームぐらいの将棋ソフトウェア開発の研究がこう携わって、でそういうなんか言ったら名人とかそういう称号は特に確かなかった女流棋士と、まあでもプロですけど戦って何勝何敗でなんか負けた。そんだけやらないと実は勝てないわけ、ね、コンピューター、
うん、
で人間じゃあどうしようかってそんなことなくて、でもしこれを時間制限考える時間もっと短くしたりとかしたらとか、あとはその駒の数を最初に減らしたりとか増やしたりとかしたら、おそらくコンピューター勝てない、もう絶対、
うん、
例えば歩の数を2倍、全部2倍にして盤2倍にして戦うってなっても多分そうなった瞬間もう解けないと思うコンピューター。でも人間だったらそれで別にできる、
うん、
だからそれ知的って何かっていうのはそういうとこからちょっと感じ取れたりしませんか、
うん、
だからそこが知的だっていうことを今なんとなく理解しています。でじゃあそういう、まあ分野で僕は研究したわけですけども、その中でもいろんな結構成果を残しました。でその成果は例えば、残していったその方法なんですけど、僕はですね実は研究の時に、まあ、例えばニューラルコンピューターとか遺伝的アルゴリズム免疫アルゴリズムアントクロニーオプティミゼーションとか、まあ、名前はどうでもいいんですけど、まあ、いろんな方法論があって、例えばニューラルコンピューターっていうのは人間の脳の信号処理っていうか、まあ、情報処理を真似してあの自動的に学習できる、まあ、コンピューターですけども、こういったものと遺伝的アルゴリズムっていうのがあって、まあ、これもなんか人間があのそうですね、まあ特定の問題の答えを生物と見立てて、そのいろんな答えをイコールいろんな生物に見立てて、それぞれがこうあの生存競争して勝った者同士でまた子供を産んでっていうことをひたすら繰り返すといい答えがどんどん出てくるっていう進化のを、まあ、使ってその問題解くみたいなやつなんですけど、まあ、とにかくいろんな手法があって、で全然違うんですね、それぞれなんか手法をやってることは。でもなんとなく感覚的にどれもこれもなんか同じ共通のものがある気がすると思って、それについて考えて、そうすると何かって言ったら生物の機能面に着目してそれを知的振る舞いというか、そういう機能面知的振る舞いの機能面に着目してそれを、 コンピューターに表現したっていうふうに思ったのね。でそういうふうな視点があったら、じゃあ全部一緒だって言って、で新しく出てきた手法もそういう視点で見るとすぐ理解できて、でどんどんどんどん論文もたくさん読めて、だからそういう一個視点を見つ、ちょっと今分かりにくい例でしたけども、一つこれら全然違うように見えるものを束ねる一つの視点が分かると、それの後はバリエーションの違いだと思えば、どこがバリエーション的に違うか分かれば、そんな難しくないって思えるんですね。だそれが、そういうものを発見する能力が知性であり、知識の、その発見したものは知識の知識であるということです。でそういったものを、が大事だと思って勉強っていうか研究してたんで、まあ研究室のもうありとあらゆる研究に首を突っ込み、全分野でアイデアを出すということをしたわけですね。でそういうことができるのは、実は知ってるもの自体はちょっと少ないんですね。ただ知ってるものっていうのは、こういった全然違うものの共通のものを知ってて、その後はバリエーションだって言って、じゃあここが違うだけだからみたいなことをやっていくと。でこんな風にしてちょっとなんとなく 知的ということが分かってくれればいいかなと思います。でまあそうですね、ちょっとこの話なんかあんまり難しそうなんで、もうちょっと飛ばしてしまおうかなと思うんですけども、まあそういった考え方をしていくとですね、そういった考え方を大事にしているその研究分野っていうのを、まあまた発見するわけですよね。人工生命っていうのでそういうことをやってたんですけども、まあ人工生命っていうのは、普通あの生物っていうと、タンパク質の上に成り立ってる。例えば人間とか猿とか魚とか、でも全部タンパク質の能力によって生物としてなってると。でも生物の本質って、タンパク質、有機物って言うんですけど、有機物が重要じゃなくって、その上で表現されている機能だよね、みたいなのが人工生命の考え、基本的に考え方だっていうことが、その研究でこういうものとかをよくの共通点を理解することを努めてたんで、今言った生命の大事なものっていうのは、その物質がどんなものじゃなくって、その上に表現されている機能だよねっていう話聞いた瞬間分かるよ、やっぱその話が。でそうかそうかと、そこが分かってしまえば簡単だってなる。だからそういう人工生命の根本的な重要な考えがパッと理解できると、それは今言ったようにこう共通の抽象的なもの、一つ上とかいう表現もできるし、根本的って言ってもいいし、原理って言ってもいい、そういったものを理解する能力があって、あれば、コンセプトがわかる。いろんな新しい分野の。じゃあ、新しい分野のコンセプトをまずは理解して、そこからいろんな説明を理解していくから、より深くわかるし、早くわかるっていうことが起こるわけです。で、まあそういう考え方があるんで、まあ根本的な、例えば改良するときにですね、根本的な構造を理解してるんで、すごいシンプルな部分で大事なところだけちょこっと直して圧倒的なパフォーマンスを出すっていうことができたりするんですね、やっぱり。まあそれが僕の研究で、まあ、結構いい成果を生んで、海外の先生が使ったりとか、そういうことが起こったわけですけども、でもそれも今言ったような考えができれば可能になると。だから別に研究を皆さんがする必要はなくて、自分の分野でこういうことをしてくださいよということです。ちょっと例がね、難しかったんですけど、なんとなく、ここまでで、なんとなくわかりますかね、はい、雰囲気。
はい。
じゃあですね、もう少し、例を出していくと、コップを持つというものも、人間だったらどんなコップでも持てますよね。
はい。
で、たとえそのコップがすごい変な形であっても、あとは紙コップであっても、うまく力加減をして持ったりできると。でもそれはロボットは普通できないですよと。で、それできるようにするのにすごい今時間かかってますけども、今言ったような根本原理、ものを持つっていうことの根本的なものが見つかれば、それをプログラムに表現できれば多分すぐにできるようになると思います。で、ちなみにですね、アシモっていう歩くロボットいますよね。
はい。
で、あいつが出てきた時、すごい衝撃が走って、
うん、
実は MIT、 これ聞いた話ですけど、 MIT って言ってアメリカとかですごい最高峰のその研究をしているところのチームがみんな驚いたと。でその人たちはもうすごい数学とかを駆使して歩くロボット、歩行ロボット、二足歩行を研究してたのに、ホンダがなんかこっそり秘密で社長も知らない間に作って、である一つで歩けますって出てきて、ひょこひょこ歩くだけじゃなくて走ったりとか階段登ったりして、でびっくりしたと。であの時何したかっていうと、あの技術、ホンダは技術者の塊ですから、ちょっと右に傾いたら左にちょっと体重を移動させたりとか、膝もまっすぐ伸ばさず、ちょっとずっと曲げながら行って、こう振動をこううまくバネっていうか、そういったもので吸収してふわふわしながら歩いていると。でそういうのを人間の肉体に近い形で表現してあげただけ。そしたら歩けましたよ。でそれまではものすごいコンピューターで計算して、例えばロボット、あの歩行ロボットのなんか面白い映像を探せばあるかもしれないんですけど、あの太いケーブルでその先にスーパーコンピューターがあって、それにつながってる足だけのやつがガチャガチャ歩くけど、途中で何回つまずいて、あのロープでそのコネクターに引っ張られてブラーンってして、なんとか転ばれずに済むとかね、そういうレベルだったのに、要するに歩くっていう根本的な部分、筋肉の反射の連続だっていうことを表したことによってあっさり歩けたと。でそれを参考に今はもういくらでも歩くロボットができて、でその反射っていうのをさらに高めたちっちゃいロボットを作った人、なんか名前忘れましたけど、それだったらバク転したりとか、そんなことができたりすると。だから実は根本的なものを知ればいくらでも応用できるし、実は根本っていうのはシンプルですよということになってきます。この辺、まあこういう形でちょっといろいろちょっと例が前後しましたけども、根本っていかに重要かということになってきます。